それでは、このところから、この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いであるという題で、御言葉を問い継がせていただきます。これまで私たちは1章において、ヨハネが見たこと、また2章と3章において、今あることとしての7つの教会に当てて送られたことを見ました。この7つの教会とは、当時の小アジア、今のトルコですね、において、実際に存在した7つの地域教会のことです。ですから、栄光の主は直接的にはそれらの教会に当てて、この手紙を書き送られました。ただそれはそれらの地域教会に限られたものではなくって、場所や時間を超えて、すべての教会に向けて、語られたことでもあります。つまり、この7つの教会とは、どの時代にも存在する教会の7つの型ですね、モデルということです。私たちの教会もこのどれか、あるいはいくつかに当てはまるわけですね。さて、今日はこの7つの教会について、もう一つの解釈を紹介したいと思います。それは、この7つの教会がそれぞれの時代において最も顕著に現れた、この7つの型を表しているということですね。それぞれの時代です。つまり、ペンテコステの日に聖霊が弟子たちに下ることで教会が誕生したわけですが、その時以来、今日に至るまでの約2000年間を、それぞれの、7つの時代に区分して、見ることができるわけですね。ですから、今日は、ただそれを見るんではなくて、これまで見てきたこと、それはそれぞれの、その聖書からですね、見てきたことの復習も兼ねながら、それぞれの時代において最も顕著に現れた、その教会の型、モデルについて、見ていきたいと思います。まあ、復習のような形になりますが、で、まずもう早速見ていきますが、エペソの教会ですね、前に、出ます。エペソの教会ですが、この教会は紀元の30年から、100年頃までの使徒時代の教会のモデル型だと言われています。で、その意味は好ましいということですが、好ましい教会、好ましい、エペソの教会のどこが好ましかったのか。それは、彼らには行いと労苦と忍耐があり、また、偽教師たちのこの教えを彼らは拒否しましたね。拒否し、悪い者たちを追い出したというところですね。つまり、彼らは正しい教理に、その信仰に立って歩んでいました。ところが、時間の経過とともに、イエス様を直接知る人たちが、ではなくて、次の世代ですね、世代が変わっていく中にあって、初めの愛、つまりキリストの愛から彼らは離れてしまった。ですから、主はどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、立ち返って悔い改めて、方向転換して、初めの行いをしなさいと彼らに命じられました。主がこの教会、つまり悔い改めて勝利を得る者に約束されたこと、それはパラダイスにある命の木を食べさせるということでした。次に、スミルナの教会は1世紀から4世紀の迫害時代の教会の型だと言われています。その意味は、没薬だと見ました。没薬。没薬とは、死んだ人ですね、死体を埋葬するときに塗る匂い消しのことですが、迫害時代の教会は、死を思わせる、まさにもう死がいつも目の前にあるようにして、その苦しみや、貧しさ、裕福ができないという貧しさではなくて、極貧ですね、本当に極度の貧しさの中で、イエス様を見上げること、この主への信仰によって耐え忍んでいた。 スミルナの教会を見た際に、そこの監督で殉教の死を遂げたポリュカルポスですね、ポリカープとも言いますが、について見ました、触れましたが、この時代には多くの信仰者がローマ帝国、ローマやサタンの改宗に属するユダヤ人たちによる迫害によって苦しめられ、また殉教の死を遂げました。この教会に対して主は、これから受けようとしている苦しみを恐れないで、恐れずに死に至るまで忠実であれとおっしゃいましたが、それは実にご自分が、イエス様ですね、栄光の主がご自分が初めであり終わりである方、また死んで生きた方、つまり神であるからでした。主はご自分に、そのようなご自分に忠実なものに命の冠を与えてくださるわけです。三つ目のペルガモの教会ですが、この教会は4世紀から5世紀の国家教会時代の、教会の方と言われています。国家教会時代ですね、の教会の方と言われています。その意味は結婚したという意味ですね。結婚した。このペルガモにはサタンの王座があると主はおっしゃいましたが、そのような境遇の中で、偶像礼拝がたくさんあったわけですよね。皇帝礼拝も含めて、そのような境遇の中で、また、主の忠実な証人アンテパスが殺された時、その期間というか、その時でも彼らはキリストの名を固く保ち、主に対する信仰を捨てなかった。なんだけれども、そんな彼らの中に、バラムの教えやニコライ派の教えを報じる者、つまり偶像礼拝や不品行を行う者たちがいた。ですから、鋭い両刃の剣、これは神の御言葉だと見ましたけれども、その剣を持たれる主は、彼らに悔い改めを迫られた。そして悔い改める者、つまり勝利を得て主に立ち返り主に信頼する者には、隠れたマナと新しい名が記された、白い石を約束されたわけですね。この教会がなぜ国家教会時代の、この教会の方なのかというと、それまでの、そのもう一個前の迫害時代ですね、迫害時代の後、キリスト教がこのローマ帝国の国教となることで、教会と政治権力とが一つになったわけですね。合体したわけです。教会と政治権力とが合体した。迫害時代が終わるっていうことは本当に感謝なことですね。誰もそれを、あえて受けたいっていう人はいないでしょう。けれども、教会と国家が、またその政治とが結婚することで、そこから与党の妥協が生まれた。与党の妥協が生まれて、罪に対す、つまり罪に対する寛容さですね。それを寛容と言ったらいいのか、罪を受け入れてしまう。妥協が生まれるわけですが、罪に対する寛容さが教会の中で広がっていった。ですからこの時に信者の数は一気に増えるんですけれども、残念ながらその多くは名目上ですね、国教となりますから、ローマの公教となっていきますから、キリスト教が、ですから名目上のクリスチャンがこう増えたわけです。4つ目のテアテラ教会は、6世紀から15世紀、これは長いですね、6世紀から15世紀の暗黒時代の教会の方と言われます。で、それは継続した犠牲という意味ですね。テアテラの教会には行い、愛と信仰と奉仕と忍耐とがありました。まあ、おそらく比較的新しい信仰者の集まりではなかったかって、見たわけですけれども、彼らの行いは、その時の行いっていうのは、初めの時よりも以前よりも勝っていた、つまり成長していったわけですね。それで、それは素晴らしいこと。けれども、彼らの中には、その群れの中には、女預言者イゼベル、自称ですね、自称預言者イゼベルがいて、彼女は人々に教えて誤りに導き、不品行と偶像礼拝を行わせていました。そしてそのことを教会はそのままにしていた。彼女をそのままにしていた。 ですから、燃える炎のような目で教会の現状を見抜いておられる。見抜き、また光り輝く真鍮のような足ですね。これは裁きを意味しますが、その裁きを行われる主は、イゼベルと彼女と関与する者たちに悔い改めを迫られた。イゼベルはそれを拒むわけですけれども、悔い改めを迫られた。そしてこの教会に対しては、勝利を得る者、最後まで主の技を守る者には、諸国の民を支配する権威と明けの明星等を約束されたわけです。で、この教会が暗黒時代の教会の方という時に、彼らはある意味でこう忍耐深かったわけですね。忍耐深かった、信仰も成長していて忍耐深かったわけですが、同時に誤った教理に立っていた。この時代の教会は、西のローマカトリック、東のギリシャ正教会とに分かれていましたが、例えばカトリックのミサ、礼拝ですが、ミサでは祈ると、パンと杯が主の体と血に変わると教えられていたわけですね。もう文字通りそれに変わると。またミサのために、彼らはキリストを十字架にかけていた。というのも、私たちプロテスタントでは十字架の上に主はいない。なぜならば、主は贖いの死、罪の贖いの死を成し遂げられた後、蘇られた。蘇られて今も生きておられるからですね。でもカトリックでは主は十字架にかかったままなんです。つまり彼らはミサのたびに主を、犠牲として、続けて十字架に、継続して十字架にかけているわけですね。その他にもマリア崇拝であったり、煉獄の教えなど誤った教理がここに見られるわけです。5つ目のサルデルスの教会は16世紀から17世紀の宗教改革時代の教会の方で、逃れるという意味です。逃れるという意味があります。彼らはその行いによって生きていると評判を受けていたわけですよね。生きているとされていた。けれども7つの御霊、7つの星、これは御使いであってメッセンジャーですが、教会の指導者とも理解できますけれども、7つの御霊と7つの星を持ってご自分の教会を導かれる主には、キリストには、彼らは実は死んでいた。だから目を覚まして、死にかけている他の人々、死にかけている部分を、事柄を力づけようと主はおっしゃいましたが、そのためにはまずどのようにしてあなたが受けて聞いたかを思い出し、それを固く守る、思い出すだけじゃない、それを守り、また悔い改めることを主は命じられましたね。主に立ち返ること。そして、御声を聞く者には白い衣を着せ、父なる神様と御使いたちとの前で彼の名を、そのようなもの、勝利を得る者の名を言い表すと、主ご自身がこれを言い表してくださると主は約束されました。で、この教会はローマカトリックの、暗黒時代の教会から逃れた教会の方ですね。そこから逃れた、暗黒時代から逃れた方、つまりプロテスタント教会を指しています。つまり、マルチン・ルターやカルヴァンによって、に代表される宗教改革時代の教会ですね。で、なぜその教会が逃れたわけですよね。なぜその教会が、主からは死んでいたのか。外からは生きているとされているんだけれども、でも主からは死んでいたのか。それは宗教改革の光が短時間で消えてしまった。短時間で消えてしまい、もちろん全く消えてはないですよ。いろんなところにこう広がっていくわけですが、でも国家教会という形になっていったからですね。この時代の教会は形式主義であったり、儀式、世俗的、政治的な組織となることで、名目上の、ここでも名目上の信者を増やしました。例えば、ヨーロッパの国家教会では、牧師は公務員なわけですよね。牧師は公務員。ですから、宗教税などが徴収されるわけです。ですから、この時代の教会は生きている。宗教改革、カトリックのその暗 国の時代から逃れたというので生きているとはされているんだけれども、でも実は主の目には死んでいる。だから目を覚ましなさい。だから弱っているところを強めなさいと主はおっしゃったわけですよね。6つ目のフィラデルフィアの教会を見ますが、この教会は18世紀から19世紀の大宣教時代の教会の方で、その名は、兄弟愛ですね、フィラデルフィア、兄弟愛という意味です。彼らは少ししか力がないにもかかわらず忍耐を持って主の言葉を守り、その名を否まなかった。ですから聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っておられる主は、彼らの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。そして全世界に来ようとしている試練の時には、これは大患難時代ですね、終わりの日の大患難時代を意味しますが、私たちにとって、なんですけれども、それは、あなたを、その時には、試練の時にはあなたを守ると主は約束されました。この教会は真実な教会の方だと見ました。モデルだと見ましたね。真実な教会の方と見ましたが、彼らのように真実な信仰を持つ者を主はご自分の神の聖女の柱とし、その上に神の名、新しいエルサレムの名、そしてご自分の新しい名を記してくださると約束されました。私のものだ。彼、あなたは私のものだとしてくださるということです。で、このフィラデルフィアの教会の方に見る、この大宣教時代の教会には、リバイバル、信仰復興が起こります。そして多くの宣教師たちが世界に出ていったわけですね。1648年のウェストファリア条約、これで30年戦争の終わりを告げるわけですが、その条約から、1900年頃まで、です。で、日本のキリスト教もこの大宣教時代の恩恵を受けていますね。有名なところでは、イギリス人でインド宣教に行ったウィリアム・ケアリー、また同じくイギリス人で中国宣教に行ったハドソン・テイラーなど、もう他にもたくさんいるわけですけれども、そういった人たちで知られていますね。18世紀から19世紀の約200年間は、世界中で宣教師たちに閉ざされた国はほとんどなかったと言われています。今は違いますよ。でもその時には、本当に多くの宣教、それは楽だったということではないですね、何の問題もなかったじゃなくて、本当に彼らは命がけで、その途中で家族を失いとか、そういったいろんな証を聞いたりするわけですけれども、でも宣教、大宣教時代としては、彼らはそのようにして、その福音を届けていった、真実な信仰を持って主を明かしていた、そういった時代のモデル、そのいった時代ということができますね。そして最後はラオデキアの教会です。先々週に見ましたが、この教会は20世紀以降の廃教時代の教会の方で、その意味は人々が支配するということです。ラオデキアの教会は熱くもなく冷たくもなく、霊的に生ぬるい教会でありました。ですから主は彼らを口から吐き出すとおっしゃったわけですが、というのも彼らはこの世の富や豊かさ、この豊かさの中には知的な豊かさもあるでしょうね、ある意味にその人間的な知識、そういった経験を誇るっていうことも含まれるわけですが、この世の富や豊かさを持って自分には乏しいものがないと彼らは言っていたからです。でも主の目には彼らは惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであった。しかも彼らはそのことに気づいていなかったわけですよね。ですから主はご自分から火で精錬された金、裸の恥を表さないために着る白い衣、目が見えるようになるために目に塗る目薬を買うようにと忠告し、そして熱心になって悔い改めるよう彼らに迫られました。 彼らが裕福になったその金や彼らは黒い衣を着ていたわけです。羊毛の衣を着ていたわけですが、とか、製薬品、目薬を誇るんではなくって、私からそれらを買いなさい。そして熱心になって悔い改めるように彼らに迫られた。彼らを憎むからではなくって愛するからですよね。主が愛するからこそ、そのまま行くとあなた方は滅びるよ、私から離れては救いはないよ、だから悔い改めなさい、熱心になって立ち返れと主はおっしゃった。主はご自分を戸の中ではなくて戸の外に締め出す彼らに対して、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならば、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするとおっしゃいました。そしてご自分の御声に、この御声にを聞いてそのようにするものをご自分と共に王座につかせると主は約束してくださったわけですね。このラオデキアの教会は神ではなくて人間とその考えを中心とする、が中心となった廃教時代の教会の方ですね。つまりキリスト教会と言いながらしながら、実は、この主をキリストを戸の外に締め出している教会のことです。その特徴としては自由主義神学の教会、つまり聖書を神の言葉としてではなくって人間が書いたものとして読むことで、そこには間違いがあるゆえに時代とともに再解釈が必要だというそういうことですね。またエキュメニカルな運動が盛んな教会で、つまり信仰の立場が違っても一つになれますよ、もう何でもいいんですよ、信仰だってイエス様だってこう言ってたら、その立場やそれが違っても一つ、私たちは一つになれますよという教会ですね。建物や富を誇りますが、霊的乏しさには気づいていない教会。世の楽しみや成功には関心があるんだけれども、イエス様への信仰にはあんまり興味がない。それはおかしいんですけれどね、全然メイクセンスしないわけですが、でもイエス様への信仰に生ぬるく実に役に立たない教会。この教会は敬虚の時、クリスチャンが引き上げられる時に、教会が引き上げられる時に残される教会だと言われています。もし熱心になって悔い改めなければですよ。以上、それぞれの時代において特に顕著に現れたこの7つの教会の方モデルについて、見てきたわけですが、皆さん、私たちはこれらのうちどの時代に当てはまりますか？どの時代に私たちは今いるでしょう。順番にこうやって見てきた、地図でいうとこんな形でぐるーっとこう見てきたわけですけれども、でも時代としては私たちは今どこにありますか？言うまでもありませんよね。それは最後のラオデキアの教会です。つまり廃教の時代に私たちはいます。まあ違う言い方をすると消費者クリスチャンとも言われますね。自分の都合のために自分が受けたいっていう、みんなその、受けるより与える方が幸いですってイエス様おっしゃるわけですけれども、教会に行っても、私の好きな音楽、私の好きなメッセージ、私をどうやって教会が満たしてくれるかって、消費者クリスチャンの時代と言いますが、この人たちは同時に生ぬるく廃教ですね、信じていない、神様を信じずに生ぬるい教会なわけです。その時代に私たちはいます。神ではなく、文字通りそれが意味するところの人々が支配する、人が支配することで栄光のキリストを戸の外に締め出している生ぬるい教会ですね。で、主はこの教会を吐き出す、そのままでは吐き出すとおっしゃるわけですが、でもちろん地域教会としては、それぞれのローカル教会としてはこの7つの教会の方のどれにも当てはまるわけですよね。でまたその時によっても変わるわけです。その教会以前はこの特徴が強かったけど、その後はこうなったとかで、それはあるわけですが、でも時代においては私たちはこの最後の時代に属しているわけですね。生きているわけです。そしてこのあと8つ目の教会は存在しないですね。8つ目の教会は存在しないところから、 終わりの日が違う近いこと、つまり主が来られるのが迫っているのが分かります。もちろん暗黒時代の時のように、ね、もう1000年以上続く場合がありますから、ね、まだ1世紀超えて20世紀が終えて今21世紀ですが、まだまだ、ね、30世紀ぐらいまでっていくらでもそういうことは言えると言えますよね。でもそれを言っても何もならない。私たちはとにかく終わりの時に生きているということです。じゃあどうでしょう、この最後の廃墟の時代にあって私たちはどうすればいいのか。一つ言えることは、それは時代がどうそうだからといって私たちもその型にはまる必要はないということですね。私たちもラオデキアの教会のように廃墟時代の教会のようになる必要はない。人々が支配する必要はない。イエス様が支配される教会になればいい。というのは、今日も世界中にはスミルナの教会のように、今私たちアメリカや日本ではそういう状況がね、裕福な状況があったとしても、でも世界中にはスミルナ教会のように苦しみや貧しさの中で恐れずに主に仕える忠実に仕えるしもべたちがいるわけですよね。私たちはそれを知っている。またフィラデルフィアの教会のように少ししか力がないにもかかわらず忍耐をもって主の言葉を行い、その名を固く守る人たちがいるわけです。主の力、主の助けによって私たちもそのように歩むことができますね。自分の力じゃないです。主の助け、力によって。イエス様はこうおっしゃいました。前に出ます。マタイの福音書7章の13節から14節。狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀ですと。この世では数が多かったり、みんながしていることを良いこと、正しいことのように考える風潮がありますよね。まあ、それはどこでもそうです。で、それは教会の中でも同じで、礼拝の出席者が、の数や、ミニストリーの数、献金額が多ければ、イコールそれが、主の前に正しいことを行い、祝福されている証拠だと考える人は決して少なくありません。そうだから間違ってるっていうことではないですよ。でもそれらの外側の状況を持ってきて、正しいことを行っている、祝福されているっていうのは間違っているわけです。でもそれをそのように誤解している人たちは多くいる。でもどうでしょう。7つの教会のうち、これは私の意見じゃないです。7つの教会を見たときに、叱責ではなく、主に称賛された教会は数の多い、また力のある教会でしたか？スミルナの教会、フィラデルフィアの教会は、皆さんが思うような、ね、今、あなたが描いているような幸い、まあ、どんなのかわからないですが、それと当てはまりますか？スミルナ教会にあなた方、実際にはあなた方は富んでいるって。この世では苦しみ、ね、極度の貧しさの中にいたわけですよ。でも実際にあなた方は富んでいる。いかがでしょう？むしろ彼らは小さく、少なく力の小さな者たちであった。滅びに至る門は大きく、またその道は広いのです。そしてそこから入っていく者が多いとイエス様はおっしゃいました。けれども、命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出す者は稀ですと。この命に至る狭く小さな門、またはその道とは何でしょう？それは救い主イエス・キリストですよね。イエス様ご自身ではないでしょうか。皆さん、あなたは今日イエス様を、このお方を見出しておられますか？分かっているふりでは全然意味がないんです。知ったふりでは意味がないんです。イエス様を信じた、祈った、洗礼を受けたって、それらを持ってきて、でもイエス様とのリレーションシップ関係がなくって、でもそれをしたから救われる天国だって言っていてたら、本当にそれをイエス様、それはイエス様を見出していることですか？イエス様から入ることですか？イエス様の道を歩んでいるって言えますか？この主の初めの愛から離れたことのない人はいますか？ イエス様を見出すように私はいつもイエス様と共に歩む、このお方の愛の中にとどまっていると皆さんあなたは言えますか？偶像礼拝や不貧困を決して行うことのないものだと言えますか？御言葉よりも自分の心のよく願いをサポートしてくれる人の声や自分自身の心にイエス様の声ではなくてそちらに聞くものではないですか？私たちは主はどう思われるか、主にどう思われるかよりも他の人からの評判を気にする。八方美人という言葉が日本にありますけれども、英語ではピーポープリーザーですよね。他者からの評判を気にしそれを追い求めるものじゃないですか？それよりも主をいつも主に、喜ばれること、主からの評判をあなたは、求めておられますか？故に、口では主に信頼し主を愛すると言いながらこの世と世にあるもの、そして自分自身を愛する双心の生ぬるいものとなっているっていうことはないですか？主を愛していたら別ですよ。でもそう言いながら、でも他の人からの評価を求める自分が満たされること、自分の快楽を追い求めるゆえに結局は双心のもの、生ぬるいもの、どっちつかずの熱くもない冷たくもない生ぬるいものってなっていることはないですか？でね、私はそれが私たちの現状だと思うんです。でももしそうであるならば、そのような罪人が、これ罪人ですよ、悔い改めよということは罪人だって主はおっしゃるわけです。そのような者たちがいくら大勢集まったからと言ってところで神の裁きと滅びから逃れることができると思います？数が多いから、こんなにたくさんミニストリーがあるから、こんな献金があってこうだから守られるんじゃないんですよね。そこがポイントではない。熱心になって悔い改めてイエス様と共に歩むことがなければ、このお方を見出すことがなければ、その人は主から離れてしまっている人、自分勝手に歩むもの、つまり永遠の滅び、地獄に至るものです。主の裁きを受けて、それは自分の罪ゆえですね。ですから主は黙示録の最後でこのように語られる。22章の7節、今日のところですが、見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いであると。なぜそうなんですか？なぜ幸いなのか？それは主がこの書の予言の言葉を心に留めて、固く守る者のうちに、ご自分に対するご自身への信仰を見てくださるからですね。そこに向かおうとする、そこに主は信仰を見てくださる。そのようなものを主が励まして、御心を行うように助けてくださるわけですよね。でもそこに向かうイエス様を見出すことがなければ、結局は良い行い、正しい生き方をしててもそれは私のためであって、このお方のためではない。自分がいい人になるため、自分がって言って結局自分に戻るわけですよね。そして自分に戻るのはそれが罪なわけです。で、私たちは自分の罪を自分で解決することはできない。義人は一人もおらず、皆神の前に罪人だからです。でもだからこそイエス様に望みを置く者は、その罪に対する神の裁きをこのお方がすでに受けて十字架の死を成し遂げてくださったゆえに、罪はすべて許されている。もう過去現在未来もすべてこのお方がもうそれを背負って十字架で解決してくださったようにすべて許されている。またキリストの義、死に至るまで忠実に従順に従われたイエス様ですが、このお方の義、その救いとその完全さを私たちは自分のものとしていただくことができる。それは信仰によってこのお方と一つにされているから。洗礼を受け、このお方と共に死に、罪に死に、そしてこの方の命によって生かされている、イエス様と一つにされているからですね。主はそのようにしてご自分に対する真実な信仰をに生きるものを必ず、そしてすぐに迎えに来てくださいます。このすぐにとは、明日とか、すぐっていう、その時間的なあれっていうよりも、神の時が来たら直ちにっていうことですね。神が定めておられる時が来たら間違いなく直ちに来るという、私たちを迎えに来てくださいます。これは栄光のキリスト、誠の人であり、でもこのお方は誠の神であられますが、この神であられるお方の言葉ですから、私たち信じる者への約束ですから、そのことは間違いなく成就します。私たちはこのお方に信頼し、死に至るまで、最後の最後までこのお方への信仰に立つものとさせていただきましょう。お祈りいたします。